今日はヨハネの福音書の7章です。このところにはカリオの祭りの出来事が記されてあります。一節にイエスはガリラヤを巡り続けられたとあるわけですけれども、ユダヤ人たちが殺そうとしているということでユダヤを巡ろうとはされなかったわけです。しかし2節にこのカリオのお祭りが近づいていたとあるわけです。カリオの祭りというのはユダヤ人にとっては非常に重要な祭りの一つで、一つのことは収穫祭という意味があったわけです。秋にこの作物がたくさん取れて、そして神様に捧げる。そしてもう一つはこのカリオという言葉があるわけですけれども、これは粗末な小屋のようなものを作って、そしてそれはエジプトから脱出して40年アラノを旅して、そして約束の地に着いた、そのことを覚えるためにこのカリオを作り、そしてそのことを思うというような、そういう意味があったわけです。そういう中でイエス様の兄弟たちは4節にこの自分で公の場に出る、自分を世に示しなさいというふうなことを言ったわけですけれども、しかしイエス様は6節に私の時はまだ来ていません、そのことを断られたわけです。私の時、すなわち十字架にかかって、そして人々を救うということであるわけです。しかしイエス様は10節を見ると内密に登って行かれた、そしてそのところでも14節に宮に登って教え始められる。しかしそれを聞いている人たちは真理が分かったのかというと分からなかったわけです。17節には、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私自分から語っているのかが分かります。神の御心を行う、神様に真実に従っていく、そういう人には分かるわけです。しかし表面的なこと、そしてまたただ単なる事物を捉えるだけであるならば、イエス様が何を語っているのかは理解できない。もうほとんどのものがそのような状況の中にあったわけです。21節には、私が一つの技を行い、それであなた方はみんな驚いてます。その一つの技っていうのは人を癒すっていうことをされたわけです。安息日に行った。しかし多くの人たちはそれはもう律法を破ってやる、癒すっていう行為はそれはもう労働と同じことだ。しかしイエス様はこの割礼のことを言って、22節にあなた方は安息日にも人に割礼を施しています、そのようにすること自体が働いていることと同じことではないか。23節にはモーセの律法を破らないようにと人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てているのですか。イエス様はそのように言われたわけです。安息日に人の全身を健やかにした、そのことをイエス様はされたわけですけれども、しかしそのことを祭司やまた民の長老律法学者たちは律法を破っていると訴えていたわけです。まあそのようにして人々はこのイエス様のことを言ったわけですけれども、28節の終わりを見ると、私を使わされた方は真実です、その方をあなた方は知りません。私を使わされた方、誰がイエス様を使わされたのか、それは父なる神様が使わされたわけです。29節に、私はその方を知っています、 なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです。残念ながらこのことを理解できた人はおそらくはその時はいなかったと思います。30節に、人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。このイエスの時がまだ来ていなかったっていう言葉はたびたび出てくるわけなんですけれども、神の時があるわけです。人間は自分がこう助かれば、そしてまた物事がうまくいけば、そういうことを思うわけですけれども、しかしこのイエスの時、十字架にかけられる、それはまさに私たちの思いをはるかに超えたことであるわけです。まだイエス様の時は来ていなかった。誰も捉えることができない。そして37節のところには、この祭りのもう終わりになってくるクライマックスの時に言われた言葉があるわけですけれども、37節の後半に、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいということを言われたわけです。まあ、水を飲む、あの出エジプト荒野を旅するという中において、一番重要なことは水がなくなってきた。そしてその水がないということで人々は争うということが出たわけです。神様はモーセに岩を打って水を出しなさいと言われたわけですけれども、その岩を打つというのはある意味十字架を象徴しているのではないかということが言われているわけです。そしてこのところでは38節に、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。私を信じる者はイエス様を信じて、そしてまたイエス様を神だと、そのことを認めて従っていく者には、実は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。生ける水の川というのは、実は39節に、ご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。生ける水の川とは、実は御霊、聖霊である。聖霊が潤してくださる。私たちはこの肉体の喉が渇くならば水を飲んで渇きが癒される。じゃあ魂の渇きは何によって癒されて満たされることができるのか。それは聖霊によらなければ、私たちの魂、この心が渇きが癒されて満たされることはできないわけです。ヨハネの4章の14節に、サマリアの女性に言われた、私が与える水を飲む人はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はそのサマリアの女性にも約束された。そしてこの生ける水の川が流れ出るようになる。聖霊が現れてくださる。それはペンテコステの時に成就したわけです。この時には39節の終わりにあるように、御霊はまだ下っていなかったのである。まだ聖霊は働いてはおられなかった。そして誰も真実を悟ることも、また神の御心を行うということもできていない。そして人々はいろんなことを言っているわけです。しかし42節に、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。イエス様は確かにナザレを中心にして生活しておられたんですけれども、どこで生まれたかっていうと、まさにベツレヘムでお生まれになった。もう聖書が言っている通りにイエス様は生まれたわけですけれども、誰もそのことが分かってはいなかったわけです。そして、もちろんイエス様を捕らえることもできなかった。48節に、議員やパリサイ人の中で 誰かイエスを信じた者がいたかという言葉が出てきます。そして50節にはニコデモのことが出てきて、ニコデモは51節で、私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないかと、そのようにニコデモは発言したわけです。この時はまだ明らかにはなっていませんけれども、議員の中にはこのニコデモと同じようにイエス様を隠れながら信じていたヨセフがいたわけです。そしてそれはやがてイエス様が十字架にかけられて、そしてその体を取り下げお願い出たのはまさにこのニコデモともう一人ヨセフがピラトのもとに行った。それはユダヤ人にとっては驚くべきことであったわけですけれども、そのようにしてこの議員の中からももうイエス様に従う者たちが出てくるということであるわけです。イエス様はまだ公にはされてはいなかったわけですけれども、その時が来、そしてまた救いが十字架によって成就し、そして神様の働きはまさに生ける水が川のように流れ出て、そして世界を潤していく、それは今日私たちがイエス様の救いに預かったということのもう大きな現れになってきているわけです。私たちはますますこの生ける水の川、聖霊が働かれ、そしてあのサマリアの女性が生ける水によって本当に心が潤されて、人々にこの方は何もかも言われた、証しをしたわけですけれども、私たちもそのようにまたイエス様を証しするものとさせていただきたいと思います。